We want to go into Mark chapter 11 today.
はい、今朝はマルコの福音書11章を学んでいきます。
Mark 11, we're going to focus on verses 1 through 25.
マルコ11章の1節から25節を今朝見ていきたいと思います。
A lot of stuff happening in these 25 verses.
25節の中でいろんなことが起きていきます。
So we will do our best to cruise.
はい、で頑張って早くやっていきましょう。
All right. Okay, everybody's there. Let's open in a word of prayer.
皆さん、聖書お開きかと思うのでお祈りしていきたいと思います。
Lord, thank you so much for this morning.
神様、今日の朝をありがとうございます。
We want to pray, Lord, that you'd bless the youth group right now.
今、ユースグループが行われています。その時を祝福してください。
We pray that you would lead them in your word and that you would teach and speak to each one of them.
御言葉を通して語り、そしてまた主あなたが一人一人導いてくださいますようお祈りします。
We pray, Lord, that you would do your work in our midst today.
今朝この場所で主あなたの御業を行ってくださいますようお祈ります。
You know what it is that we need to hear from you today.
今朝私たちが聞かなければならないこと、あなたはすべてご存知です。
And so we just want to pray for you to, Lord, open up your word to us that we would hear your voice.
神様、御言葉を開き、そしてまた私はあなたの御声を、今朝聞くことができますように祈ります。
Please give us humble hearts that we can receive what you have for us today.
主あなたが、整えてくださっているその御言葉を私たちが素直に受け取るものとしてください。
Thank you, Lord. We just want to thank you in advance for all that you're going to do.
全てあなたが成してくださることを私たちは期待し、そしてまた感謝します。
We praise in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen.All right, so Mark chapter 11, verses 1 through 25. Marco の福音書11章1節から25節です。 So let's go ahead and we're just going to start out right now by reading verses 1 through 11. I'll read the odd verses in English. Kyle will read the even verses in Japanese.
はい、マルコ11章の1節から11節、英語、日本語、奇数偶数で読んでいきたいと思います。
All right, verse 1 says, Now, when they drew near to Jerusalem, to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples.
2節、言われた、向こうの村へ来なさい。村に入るとすぐ、また誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。
Verse 3, if anyone says to you, why are you doing this? Say, the Lord has need of it and will send it back here immediately.
4節、そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。
And some of those standing there said to them, what are you doing untying the colt?
6節、弟子たちがイエスの言われた通りを話すと、彼らは許してくれた。
And they brought the colt to Jesus and threw their cloaks on it, and he sat on it.
8節、すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。
And those who went before and those who followed were shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord.
10節、祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国にホサナ、いと高きところに。
And verse 11, and he entered Jerusalem and went into the temple. And when he had looked around at everything, as it was already late, he went out to Bethany with the 12. Now, as we begin today, I need to ask you a very serious question.
学びに入っていく前にですね、皆さんに深刻な質問をしたいと思います。
Now, I mean serious, okay?
本当に深刻な質問なんです。
So get with me right here, okay?
なので皆さん、get with me.聞いてください。
Okay, serious question. Do you know what this is?
深刻な質問なんですが、皆さんこれが何か分かりますか？
Yes, what is this?
なんだこれ？
Amen! Alright, it's a junk drawer.
ガラクタの引き出し。
Okay, the junk drawer. Now, do you have one of these?
本当にジャンクドアって言うじゃない。皆さん、ガラクタ、ガラクタの引き出しって家の中に存在しますかね？
The junk drawer. Who does not have one? I want to come to your house.
ガラクタの引き出しがない方、皆さんのその方のお家に来てみたいなと思いますが。
There's a lot of emotion that's tied up in this junk drawer.
で、このガラクタの引き出しなんですが、いろんな思い、感情っていうのが入ってるんですね。
I don't care about this one on the screen, but my personal junk drawer has a lot of emotion tied to it.
でこのスクリーンに載ってるのは特に気にしないんですが、自分の本当のこのガラクタ箱にはいろんな思いが入ってます。
I mean, it's a functional place. You throw what you don't know what to do with inside.
本当に使いやすいんですよ。っていうのはもう何でも入れることができるんです、この引き出し。
And then you push it out of sight to make it look nice.
何でも入れちゃって閉めて 横にポンと置いとくんですね。
But, you know, the problem is when someone comes over to your house.
しかしここでの問題っていうのが誰かが家に来た時です。
And then they venture close to that junk drawer.
誰かがそのガラクタの引き出しのそばまで来てしまいます。
And inside you're saying, Lord, please don't let them open that drawer. No, no, not that drawer, not that drawer.
そこをこの人が開くことがないように、会社はその人にこの場所がバレませんようにって心で祈ったりするんですね。
And they say, where are the scissors? And they start to open the drawer. No, 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 please, no.
ねえねえ、ハサミどこにあるの？ハサミ貸してって言って、そのガラクタが入ってる引き出しを開けようとしたときに、やめてって思うわけですね。
And our goal is to make sure no one knows this.Place right here exists in our lives.
私たちの意思としては誰にもこの場所が見つからないようにという思いがあります。
Now, I don't think a junk drawer is a bad thing. I love them.
僕はまあ個人的にはガラクタ箱っていうのが存在してもいいのかなと思っています。
They make life so easy. They really do.
だってね、ガラクタ箱があったらもう人生楽ですよ。
The problem is that I have too many. More than two. I have like boxes and boxes of junk drawers, you know.
問題はそのガラクタのが詰まってる引き出しが多いことなんですけどね、はい、
But you know, there actually is a problem not with a junk drawer, but the concept, the idea of us pushing things out of the way and acting like they don't exist in our lives. That can be a problem.
このガラクタ箱っていうのは決して悪いものではないかと思うんですが、問題っていうのがガラクタがいっぱい入っていて、そのものは自分の人生にそう存在しないっていうことで放置したままっていうのはちょっと危険かなと思います。
Especially when it's not just stuff, it's parts of our lives, things that we do that we try to cover up, make look nice with a white sheet or whatever, you know.It's maybe the stuff that we do that we try to hide, make it look nice, cover it up.
そのものが悪いっていうよりも、何かをやっていてそれをバレたくない、それを何とかして隠そうとしているっていうのが少し危険かなと思います。
And doing that, what's a type of hypocrisy?
というのはですね、悪いものが入っていてもそれを隠してしまうっていうのはそれは偽善者ぶっているってことになってしまうんですね。
Hiding what's really there to try to make it look like everything's fine.
本当にあるものをないかのように隠して全ては大丈夫というようなふりをすることです。
Now you could say that the passage today centers around opening up Israel's junk drawer.
今朝学ぶ箇所なんですが、まあ、簡単に言うとイスラエルのガラクタの引き出しを開けるような感じの箇所です。
To switch metaphors, to switch pictures, we're going to be seeing, we're going to be talking about how Israel has been shown, I'm lost now. We switch pictures and we see, what we're going to see is the spiritual fruitlessness of the nation of Israel.
今朝見る箇所っていうのはイスラエルの民たちの霊的実が結ばれていないという箇所を見ていきたいと思います。
And we're also going to see in this passage Jesus going to tell us how we can keep ourselves from being spiritually fruitless.
で、この箇所を通してイエス様が私たちに実を結ばないという状態にならないように、そのことを教えてくれます。
Or how can we keep ourselves fromOur lives from being just one giant junk drawer that we're hiding.
ただのガラクタ箱にならないようにどのようにそれをしていくのかってことを教えていく箇所です。
So in the passage we already read,
先ほど読んだ箇所です。ですが、
we find that Jesus is now with his disciples coming in towards Jerusalem.
イエス様は弟子たちと一緒にエルサレムに入ってこられます。
And as they get near the city.
彼らがその町に近づいていく中で、
He does something strange.
少し変わったことをするんですね。
He begins to send out, well, he begins, he sends his disciples down to a small village.
まずイエス様は弟子たちを、ある村に送ります。
He tells them, you'll walk in and you're going to see a colt, a donkey, a colt, just tied up.
2節で、このようにイエス様は言うんですね。向こうの村へ行きなさい。そこに行くとまだ誰も乗ったことないロバの子がつないであると言います。
No one's ever ridden this thing.
このロバには誰も乗ったことがないと伝えます。
But I want you to untie it and bring it up to me.
そこにいるロバの子をがほどかれてつないであるのでそれをほどいて持ってきなさいと言います。
Now you can imagine the disciples are saying, since when did we start stealing?
それを聞いた弟子たちはあれ自分たちいつから盗みの働きをし始めたのかなと思ったのかもしれません。
So he says, if anyone asks you, just tell him that the Lord needs it and he's going to send it right back.
3節でイエス様は弟子たちにこのように言います。もしなぜそんなことをするのかという人があったら主がお入り用なのです、と言いなさい。
And so the disciples go to that little village.
って弟子たちはその村に行きました。
And maybe it's tied to the post outside the shoten or something.
わかんないか、商店がどっかの方にも他商店のどっかにつながれて、つながれていたのでしょうか。
But they find it and they untie it.
家の戸口にロバの子が一匹つないであった。そしてそれをほどいたと4節にあります。
The whole process goes like Jesus said it would go.
でその段階もはもうイエス様が言われた通りの一つ一つのことがもう本当に起こっていってるんですね。
But when the people ask him, "What are you doing?" they just answer what Jesus said and there they are with the donkey going back up the hill.
弟子たちがそのロバの子をほどいていた時に人々が来て何をしてるんだというと弟子たちはイエスの言われた通りを、彼らに話すと、弟子たちが行くことを許してくれたと6節にあります。
Now we call this passage the triumphal entry.
この箇所のことをエルサレム入場と言います。
And we often teach on it every Palm Sunday
で、シュロの日の時に、この箇所を教えます。
And so, you know, so it's one of those stories that if you've been going to church for a long time, it's just kind of, it's there like, well, yeah, duh.
で、教会に、足を運んでいて長い方は、あ、この話知ってるよと思う方もいらっしゃるかもしれません。
And of course, there's always that question like, why is it such a strange way that Jesus gets that colt? I just never really get that.
でこの箇所を読む中で、なんでイエス様はこんな感じで、ロバの子を自分のものにしたんだろうって思う箇所でもあるかと思います。
But what's even stranger, really, what's even stranger,
それより奇妙なことっていうのがですね
is on verse, in verse oh no, I lost it there it is, verse 7 they bring it to Jesus and it says that he sat on it
で7節を見るとそこにロバの子が来てそしてそこにイエス様は乗られたと7節の後半にあります。
And then he rode into Jerusalem.
そのロバの子に乗ってそしてエルサレムに入場していきます。
Now of course riding a donkey that's never been ridden before is not an easy task.
誰も乗ったことのないロバの子に乗るっていうのは本当に大変なことなんですね。
But Jesus did it fine.
だけどイエス様は問題なくそのロバの子に乗ることができました。
But even stranger than that,
それ以上に奇妙なことは
is the fact that he's riding a donkey into Jerusalem. He doesn't do that stuff.
ロバの子に乗ってイエス様はエルサレムに入場したんですね。通常はそのようなことをイエス様は行いません。
We always find Jesus walking around.
通常イエス様を見るとですねよく歩いている姿が目に見えます。
Going in a boat across the sea, but everywhere else he walked.
で船に乗って向こう岸に渡るってことをするんですが、だけど通常は歩いて旅をしています。
And he was always trying to keep people from, you know, grouping around him.
そしてイエス様は、群衆に囲まれないようにっていうことを通常しています。
But here we have him getting onto a donkey and riding right into the gate of the city.
しかしこの箇所ではイエス様はロバの子に乗り、そして進んでこの街の中に入っていきます。
And you know what? Around him, all these people are yelling out, Hosanna, Hosanna!
そしてそこに行くと、周りの人々がイエス様に対して、Hosanna, Hosanna! と叫びます。
Blessed is he who comes in the name of the Lord!
祝福あれ、主の御名によって来られる方に。
And blessed is the coming of our kingdom, the kingdom of David!
そして10節、祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に。
So he's now not only...Going in on a donkey, but he's encouraging a large crowd.
イエス様はロバの子に乗って入ってこられるだけではなく、多くの、者たちの周りにいることを、よしとしています。
What is going on?
何が起きてるんでしょうか?
Well, you know, your ride, your car, your horse, whatever, it tells a lot about you.
皆さんが乗っているもの、車、それによって、まあ、あなたがどういう人であるかってことがわかるかもしれません。
Y'all all know, I'm sure that in May we got a new emperor in Japan, ね。
日本で、5月にですね、今年新しい天皇へと変わりました。
What kind of car do you think he rides in?
彼はどのような、車に乗ったでしょうか。
You ready for this? I got pictures.
皆さんどんな車か覚えてますか。Okay. 写真があります。
Now, the emperor of Japan. All right, the emperor of Japan. What car did he choose?
日本の天皇はどの車を選んだでしょうか。
Toyota.Century.
Toyota Century だの車の名前。
Look at this thing, okay? A boat, awesome boat.
船?
No, no. okay, you got This shiny car. Okay, look at this guy.
キラキラ、これ見てごらん。
But then you go inside and there's the front seat.
中こんな感じなんだ。
You know, and the back seat even better.
へえ。
Which is where the emperor rides, right?
後ろ席がこんな感じで、後ろの方に天皇陛下が乗るんですね。
We call this style.
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 Stylish.
Very stylish.
デイジスタイリッシュ。
Look at this thing. This is called style right here.
そうだね、綺麗だね、スタイリッシュだね。
If I wanted to be like, yeah, I got style, I would drive something like this. Don't laugh at me. I know I don't have style. I know, I know. Take a coffee break right now while you laugh, okay?
ごめんなさい。アンドリューはスタイリッシュ乗りたかった。こういうのに乗りたいらしいです。似合うね。
Anyway.Okay, your car means a lot.
なので車って本当にあなたにとって大事ですよね。
If you're a person of importance, then your car is going to be very important.
で、あなたが重要な方であるならば、その乗る車っていうのももちろん重要なものですよね。
But a small donkey, a colt, isn't what you would call a stylish car.
しかし、ロバの子っていうのは、まあ、スタイリッシュな、まあ、乗り物っていうか乗るものではありませんよね。
It's not even a strong car.
で強い車、強い馬車のようなものでもありません。
Definitely not a sports car.
もちろんスポーツカーのようなものでもないんです、ロバの子は。
But there's a reason that Jesus chose this little donkey.
しかし、イエス様があえてロバの子に乗ったっていうのはちゃんとした理由があります。
And it takes us back to Zechariah 9:9.
ゼカリア書9章の9節、テレビのスクリーンに載せておきます。
Where it says, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Sounds like this scene right here, right?Behold, your king is coming to you, righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.
ゼカリア書9章の9節、娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来る、義なるもので勝利を得て、柔和なものでロバに乗って、この後の感じなんね。オロバ？
コロバ？
コロバ？コ？
オロバ？コロバ？
オスロバ、コロバの子であるロバに乗って、はい、感じ。
Okay. So your car makes a statement, right?
乗り物っていろんなことを、まあ、述べたり表現しますよね。
Jesus' colt made a statement as well.
で、イエス様が乗ったこのロバの子っていうのはあることを表したんですね。
It wasn't saying, I'm stylish, look at me.
ほら僕はロバの子に乗ってるよスタイリッシュでしょとは言っていません。
But what he said is, hey, I'm your king.
乗ったことによって表しているのが私はあなた方の王であるってことを表しました。
I'm the righteous one bringing salvation.
あなた方のために救いをもたらす私がその義なるものである。
And when, well, when the people saw that, and especially when the religious leaders saw that, they would know exactly what he's pointing at.
人々が見たとき、特に宗教指導者がその姿を見たとき、イエス様が何を述べているのかということにすぐに気づきます。
Now, Jesus rides into the city, then on that colt,
イエス様はそのロバの子に乗ってエルサレムに入場されます。
And what does he do?
その後、イエス様は何をされましたか?
The normal thing would be that he goes right to the capital and begins to take control.
通常?
Huh?
通常?
The normal thing, he's riding with a group as king, he'd go to take control of the city.
通常、なんだろう、町に入場した時にはもう町に入ってその場所を治めようとするんですね。
But what we get the sense of is that the party kind of calms down and Jesus goes into the temple.
それが…
So Jesus, then, when he enters the city, the first place he goes is into the temple area.
イエス様が入場されて、そして最初にイエス様が行った場所が、宮でした。
And what does he do?
宮に入った後、イエス様は何をしましたか?
This is really important.
すごく大切なことです。
Verse 11, it tells us that he looked around at everything, and then he went back to Bethany.
イエス様は宮に入られて、そしてすべてを見て回った。後、ベタニアに出て行かれた。
Now he looked around at the temple.
イエス様はエルサレムについて宮に入ってそのすべてを見て回ったんですね。
And he looked at the worship.
そこでの礼拝を見たり。
And all, but he wasn't being a tourist.
別にツアーリストのようにですね、ただ観光しに来たわけではないんです。
The idea is that he's scrutinizing, he's inspecting.
イエス様は一つ一つを細かく、まあ、調査しているとも言えるでしょう。
Once he finishes his inspection, he leaves.
で、いろんなものを見て、まあ、いろんなことを調査してって言っていいのかな。それを見た後にその場所を去りました。
Now, as you know, after an inspection, you always get a report, right?
で、通常職場でも調査官が入った後にどういうことが起きているとか、いろいろなレポートをもらいますよね。
The report comes the next day.
でその結果っていうのは通常は次の日に、出てきます、提出されます。
So let's continue reading verses 12 through 14.
12節から14節。はい、12節。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。
Verse 13, and seeing in the distance a fig tree and leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs.
14節。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。
So early the next morning, Jesus begins to go back toward Jerusalem.
翌日朝早くイエス様はエルサレムに向かおうとしていました。
And it tells us that he became hungry as he was traveling.
その旅をしている中でイエス様は空腹を覚えられたとあります。
And of course, when you're traveling in those days, we finally got 7-Eleven. They didn't have any, you know.
その当時旅をしてもちろんお腹ってすきますよね。だけどその当時にはコンビニセブンイレブンっていうのは存在しないんですね。ちなみに沖縄は最近セブンイレブンできました。
It tells us that he, you know, he saw a fig tree and leaf.
でイエス様は旅をしている中でこのイチジクの木を見たんですね。こんな感じでたくさんの木が茂ってありました。
So、
でイエス様はそのイチジクの木に近づきました。
It, sort of
その葉の茂ったイチジクの木の近くに来て、あの実が実ってないかなって見たんですね。
Just like we do with our shikwasa trees.
シークワーサーの木も外にあって、シークワーサーの実どこにあるかなって探しますよね。そんな感じです。
And as he's looking, he realizes there is no fruit on this tree at all.
で、その木を見て、この実を探そうとするんですが、実が一つもなかったんですね。
And then we have this really strange verse where he curses this fig tree.
で、興味深いことにイエス様はその木を呪ったとあります。
May no one ever eat fruit from you again.
今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないようにと言いました。
What in the world is going on here?
ここで何が起きているんでしょうか。
It doesn't make sense that Jesus cursing a fig tree, even though it says it's not even the season for figs.
イチジクの木に実が実っていなくて、そしてイチジクの実がなる季節ではなかったってあるのにもかかわらず、なんでイエス様はその木を呪ったのでしょうか。
Now there's a reason for this. There's actually a couple reasons for this, but we're only going to touch on one right now.
理由がいくつかあるんですが、一つ見ていきます。
Okay. Fig trees, how a fig tree works. Okay.
イチジクの木っていうのは、
You have what's called right here. This is what they call, man, I always mess it up, barba.Okay.
ごめんなさい、日本語で探しそうと思ったけど探せなくて、
もうまだまだ探せないけど、
この実のことをバーバ、うん、バラバって言います。
Now, this right here is what we call an old branch.
でここに写ってるのが、古い枝なんですね。
And on an old branch, some small figish fruit will start to grow.
でこの古い枝の方にこのような穂がついたりします。
And that fruit then will growBefore though, the leaves really get big.
で、葉がつく前にこのなんだこの穂のようなこのような実がつくんですね。
Now, then what you have, and this is so hard to see, I'm so sorry, but you have the old branch, and then you have a new branch growing out of it.
古い枝が最初あって、そこからこの新しい枝が、できてきます。
The old branch has those things we call breva か。breva, that's how I can find it.
brevas, okay? ごめんなさい、バラバじゃない、ブレバですね。この、なんて言った、古い枝があって、それにブレバっていう穂、実が実るんですね。
Then the new branch will put out what we call the figs, the real fig fruit.
そして新しい枝がついて、そこにイチジクの木が、イチジクの実が実ります。
You'll notice that shikwasa trees only grow shikwasa on the newest part of the branch.
皆さんお気づきのようにですね、シークワーサーの木も新しい枝にのみこの実が実るんですね。
And so when Jesus went to this tree,
イエス様がこのイチジクの葉が茂っていた木に近づくと、
It should have had these things on it.
このようなこの ぶればっていうような実が実ってるはずなんですね。
But it was bare. Nothing.
しかし何もなかったんです。
Now, one thing about the fig trees is if they don't grow these things, they're not going to grow figs either.
イチジクの木に関して言うならばですね、このような穂がついていない場合、実が全く実らないということを表します。
A tree without these means that that tree is diseased or just isn't going to make it.
イチジクの木にこのような穂がついていなかった場合、その木には何らかの問題が起きている、もしかしたら病気があるのかもしれない、何らかの問題が起きているということを表します。
So what we see is we have a tree that is not bearing fruitなので、
先ほど読んだ箇所のこのイチジクの木には先ほどのような穂が全くついていなかったんですね。
But it's got tons of leaves, so it looks so healthy.
で、だけどたくさんの葉がついているので、本当にまあ健康的な見栄えのいい木に見えるんですね。
But why does then Jesus curse that tree?
であればなぜイエス様はその木に呪いをかけたのでしょうか、呪ったのでしょうか。
I don't remember any other time Jesus just gets mad and starts cursing things.
他の箇所でイエス様が怒って呪いをかけたっていうような箇所通常ありませんよね。
And so I don't think that this is an anger problem.
なのでイエス様はこの短気であったとか怒ることの問題を持っていた、そういうのは全くないっていうのが分かりますよね。
But when you read through the Old Testament,
旧約聖書を読む中で分かることは、
you do find where the Lord will pronounce a curse because someone has refused long enough to turn away from their sins.
旧約聖書を読む中で神が、この呪いを下す、この審判を下す時っていうのは、そのものが罪から離れることがなかった、罪に背を向けることがなかったがゆえに、その罰が下されるってことが書かれています。
And so it's not like a curse of anger, but a curse of revealing this is going to happen now because you refuse to turn.
なので怒って呪ったのではなくて、あなた方が罪から離れることを拒んだがゆえ、私はあなた方にこのような罰を下すっていう審判を表すんですね。
So the curse that Jesus says, it's against a tree that he's confirmed is not going to put any fruit out. It's the curse that Jesus says against this tree.
イエス様がこの木に呪ったことっていうのは、
is against a tree that can no longer bear fruit.実を結べない木に対しての呪い、
ね、
Because the problem was there.
問題はもうすでに生じていたんです。
And so it wasn't that Jesus is trying to stop this tree from bearing fruit.
なのでイエス様がこの木が実が実らないようにさせたのではないんです。
But he judged it for not bearing fruit.
イエス様がなぜ呪ったのか、それはその木が実を結ばせなかったからです。
Now, why does that matter?
だから何なんですかと思
った。Because the next section we're going to look at. This is a picture, okay? Of the next section we're going to see.
で、次読む箇所を、まあ、象徴する、表す、箇所だったんですね、先ほどのは。
15-19,
okay? 15節から19節。
All right. And they came to Jerusalem, and he entered the temple and began to drive out those who sold and those who bought in the temple.And he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons.
16節。また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。
Verse 17. And he was teaching them and saying to them, Is it not written, My house shall be called a house of prayer for all the nations, but you have made it a den of robbers.
18節。祭司長、律法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。
And when evening came, they went out of the city. So they get into Jerusalem and they go right into the temple. Jesus and his disciples.
イエス様と弟子たちはエルサレムに着き、そして宮に行きます。
Now it was the week of Passover, so that place was busy.
過ぎ越しの祭りの時期だったのですごく宮は忙しい状態でした。
Busier than Fatima Jingu on New Year's Eve.
沖縄の正月の時期の普天間神宮よりも本当に忙しいんですね。
So there were people everywhere.
まあ、見てはもう何だろう。待ってよ。
どこに行っても大勢人がいた。はい。And then there were also these shops set up all over inside the temple gates.
で、宮の門の近くにはたくさんのこの屋台っていうのがあったんですね。
And well, Jesus walked in there to give his report. the inspection report.
で、イエス様はこの宮の中を前回、見渡していたので、その調査の結果っていうのを、まあ、表すんですね。
It says in verse 15 that he drove out those who bought and sold.
15節でイエスは宮に入られて、そこで売り買いしている人々を追い出した、追い出し始めた。
Then he overturned the tables of the money changers.
そして両替人の台をひっくり返した。
He overturned the tables of the people that sold pigeons.
そしてそこで鳩を売る者たちの場所も、ひっくり返した。
And he stopped all transportation going through the temple.
そして16節にあるように、その宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。
See, they were in what's called the outer court.
ここでいう宮のこの外庭部分ですね。
And that was the place where they would then do all this.These sales and all at really high prices.
でこの外庭の方でもうべらぼうな値段でですね物を売ってたんです。
And then it's easier just to go through the court than to go around the whole temple, so they'd pull their loads through the court. テンポの回って荷物を持っていくよりも神殿のその外庭を通していくことはやりやすかったから、それもいっぱいあって、それもイエス様が止めたね。And so, you know, so we have this ruckus going on here, and Jesus puts a stop to it completely.
宮のこの外庭の部分でいろんなことが行われていて、それをイエス様は止めました。
Now, the temple had become, you could say, very convenient for worshippers.
宮っていうのがこの主を礼拝する者たちにとってこの便利な場所となっていました。
Money changers would change money into the proper offering money. Money changers would change the money into the proper, the one you use at the temple.
両替する場所があって、そこで神殿で使うこのシェケルっていうのに両替をしたりします。
You could buy your sacrifice there before you went into the gate.
そしてこの門に入る前にそこで生贄として捧げるものをそこで購入することもできました。
And so there's a lot going on that was meant to get a lot of personal gain.
なので宮の中には人々のまあ利益のためにいろんなことが行われていました。
So, well, totally、
なのでまたそこではなのでじゃないでごめんなさい。そこでは、多くの人がまあぼったくられてたんですね。
Course, prices, right?
皆さんご存知の通り、コンビニこの便利な場所っていうのはですね、通常の値段よりか少しお高めなんですね。
You know that from looking at a convenience store bento and a you know normal supermarket bento, way too expensive for way less.
スーパーの弁当の値段とコンビニの弁当の値段って違いますよね。少ししか入ってないのにコンビニの弁当は少し高かったりします。
But what was worse is that the purpose of the temple had been completely forgotten.
それ以上に、問題なのはこの宮でのこの目的っていうのが忘れられていたんですね。
It was a place just simply to be religious on the days that you got to be religious.
宗教的になる時にだけ宗教的になるっていうような感じで、この、礼拝が行われていました。
And Jesus says, "This house isn't it written that my house in verse 17 shall be called a house of prayer for all the nations, but you've made it a den of robbers."
17節を見てください。彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。
Now, think about this, okay? A den of robbers.
皆さん考えてください。強盗の巣ということ。
Okay. What comes to mind when you think of a den of robbers or even a den of thieves?
強盗の巣っていうのを聞くとどういうことを思い出しますか。
It brings back to me memories of being a kid and watching cartoons.
強盗の巣って聞くと私は幼い頃のアニメを見てるような感じです。
And I don't think I don't have a picture of anything fun. You know, but it takes me back to watching cartoons.
幼い頃にアニメを見ていたことを思い起こします。
Because often the bad guys, right? There'd be a group of bad guys.
で、通常そこにまあ悪軍っていうのが出てくるんですね、悪い奴らが。
And they would have their hideout.
でその悪い奴らが行くこの隠れ場っていう、まあ、場所があります。
It was the place that they were safe.
そこに行って行くとまあ安全なんですね。
They go out and they steal stuff and they go back to their safe hideout.
例えばその悪軍たちがですね物を盗んだりして窃盗してそれを隠しに行きます。
They make all their plans to take over the world inside that hideout. They make all their evil plans inside that hideout.
その隠れるところで、
yeah.
この隠れるところでじゃあどうやってこういう悪いことをしようとか言っていろんな相談をその隠れ場でするんですよ。
Some people caught it. I'm sorry. I'm sorry. It's an American cartoon. It's all right. It's all right. But, ごめんね。
大丈夫よ。
ありがとうね。はい。But what we have a picture of is the temple has become the hideout for a bunch of thieves.
そんな感じで、この強盗たちのアジトのような場所となってしまっているってことをイエス様は言いました。
The place that should be the last place that anyone who's running away from God should be at became the hideout. Ah, the place. ごめんね。あのね。もう悪いことをして神様からあの逃げようとしている人があの隠れるところのその最後のところは神殿だけどそれはその重要なところになっちゃったっていう重要な入ら何隠れるところになっちゃったね。Jesus, when he says this, he points them back to Jeremiah chapter 7. And I want to read it for you because it gives us an idea of what was really going on.
イエス様がこのことを述べたときに、エレミア7章に出ていることを、説明しているのかなと思います。
Now, Jeremiah chapter 7, verses 1 through 11. I want to read it to you.
エレミア7章の1節。
And I want you just to take it in and to understand what was going on in the hearts of these people who had created a den of robbers in the temple. And so... Okay, I just want you to listen and to try to understand what was going on in these people's lives.
この箇所を読んで人々の中でどういうことが起きていたかってことを少し一緒に想像していただければと思います。
It says, the word that came to Jeremiah from the Lord, stand in the gate of the Lord's house, the temple, and proclaim there this word and say, hear the word of the Lord, all you men of Judah who enter these gates to worship the Lord. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your deeds, and I will let you dwell in this place. Do not trust in these deceptive words. The temple of the Lord, this is the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. For if you truly amend your ways and your deeds, if you truly execute justice one with another, if you do not oppress the sojourner, the fatherless, or the widow, or shed innocent blood in this place, and if you do not go after other gods to your own harm, then I will let you dwell in this place in the land that I gave of old to your fathers forever. Behold, you trust in deceptive words to no avail. Will you steal, murder, commit adultery, swear falsely, make offerings to Baal, and go after other gods that you have not known, and then come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, we are delivered, only to go on doing these abominations? Has this house, which is called by my name, become a den of robbers in your eyes? Behold, I myself have seen it, declares the Lord.
エレミア7章の1節から11節。主からエレミアにあった御言葉はこうである。主の家の門に立ち、そこでこの言葉を叫んで言え。主を礼拝するために、この門に入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の行いと技とを改めよ。そうすれば私はあなた方をこのところに住ませよう。あなた方はこれは主の宮、主の宮、主の宮だと言っている偽りの言葉を信頼してはならない。もし本当にあなた方が行いと技と改め、あなた方の間で抗議を行い、在留異国人、みなしご、やもめを虐げず、罪のない者の血をこのところで流さず、他の神々に従って自分の身に災いを招くようなことをしなければ、私はこのところ、私があなた方の先祖に与えたこの地に、常しえから常しえまであなた方を住ませよう。なんとあなた方は役にも立たない偽りの言葉に頼っている。しかもあなた方は盗み、殺し、貫通し、偽って、誓い、バールのために生贄を焼き、あなた方の知らなかった他の神々に従っている。それなのにあなた方は私の名が付けられているこの家の私の前にやってきて立ち、私たちは救われているという。それはこのようなすべての忌み嫌うべきことをするためか。私の名が付けられているこの家はあなた方の目には強盗の巣と見えたのか。そうだ、私にもそう見えていた。主の御告げ。
The temple there in Israel had become Israel's junk drawer.
エルサレムにある主の宮が イスラエルのガラクタの引き出しのような状態になっていました。
Just like the junk drawer, we just throw stuff in and hide it.
ガラクタの引き出しっていうのは、もうとにかくガラクタを入れて私たちはそのものを隠そうとするんですね。
The temple was a place where, wow, I can live how I want to as long as I hide it by going to the temple.
主の宮が自分は生きたいように生きれる。ただ宮に行くときだけ、不必要な部分だけ隠せばいいっていうような感じで人々はそこに行っていました。
I can be as sinful as I want to as long as I just go and do the sacrifices and do all that stuff.
自分がやりたいこと、罪を やっても全然問題ない。ただ、ごめんなさい。宮に行って、生贄を捧げればそれだけでいいんだっていうような考えを人々は持っていました。
And the temple became that covering that kind of hid all the junk in their lives.
なので宮という場所が人々はそのガラクタをただ隠すっていうような場所となってしまったんですね。
And it wasn't that the people were coming to the temple to repent of their sins.
で人々は宮に来る理由っていうのが罪を悔い改めに来る、罪から悔い改めに来るっていうような目的で足を運んでいませんでした。
人々は宮に足
を運び、そして宗教的この行いをして、そのまま普通の生活に戻っていました。
イエス様はその
ような場所のことをですね、この強盗の巣というように表しました。
The place of righteousness has become a place of sin and wickedness.
義があるべき場所なのにもかかわらず、この不義が行われてしまっている場所となっていると述べました。
It was completely covered in hypocrisy.
本当に偽善者が集まっているような、この偽物の義で隠されている、覆われているような状態でした。
And so, often we call this passage in Mark, we call it the cleansing of the temple.
このマルコのこの箇所っていうのは通常は、宮の清めっていう箇所として知られている箇所です。
But you could really say that it's the rejecting of the temple.
言い換えれば宮を拒むかな。宮を拒絶、跳ねつけるかな。そのような箇所とも言います。
Now, as Jesus finishes here with all this, he takes off again to go back to Bethany. The people are amazed at what he's doing.
人々はイエス様がやったこと、行ったことにすごく驚嘆していた、驚いていたとあります。
And the religious leaders are so angry, they're ready to kill him.
そして律法学者たちは、怒って、そしてイエスを殺そうとします。
But you know what? There's one more section that ties into this, and it's also very important. This is a crazy passage. It's a great passage, man. There's another, one more important section that ties in with the story.
この話につながっている、あと一つのことがあります。
And that's verses 20 through 25, okay?
20 to 25. 20節から25節。20
through 25, Kyle can read verse 20.
はい、20節。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。
Verse 21, and Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered.
22節、イエスは答えて言われた。神を信じなさい。
Verse 23, truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.
24節、だからあなた方にこう言うのです。あなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。
And whenever you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses. So here we are again, looking at that fig tree.
ここでもう一度イチジクの木が出てきますね。
And the fig tree this time is no longer full of leaves.
でここでイチジクの木は先ほどのように葉が茂っていません。
It is completely withered.
このイチジクの木は根っこまで枯れていたと20節にあります。
just dead branches sticking out.
もうただ何だろう、枯れたこの枝がついているような状態ですね。
Even the roots are completely withered.
20節にあるようにそのイチジクの木は根っこまで枯れていた。
And so the disciples are shocked.
なので弟子たちはそれを見て本当にもう何だろう、驚いています。
Especially Peter. says, Rabbi, look, the fig tree you cursed is withered.
ペテロを見て驚いているんですね。そしてイエス様に言いました。21節、先生ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。
Now, real quick, this fig tree, see, what do you say? This fig tree right here, okay? This is a picture of something, actually a picture of two things.
このイチジクの木というのはある二つのことを表すんですね。
First of all, in the Bible, the fig tree is a picture of Israel.
聖書の中でこのイチジクの木っていうのはイスラエルを表すものなんです。
We're not going to go into all the details of that, but a fig tree is a picture of Israel.
で、細かくは説明はしていかないんですが、覚えててほしいのはですね、イチジクの木っていうのはイスラエルの民を表すものです。
And that withered fig tree is a picture of the fruitlessness of Israel.Their lives toward God.
そして枯れたイチジクの木っていうのはイスラエルの民たちが神様に対して の, この思いっていうのを枯れ果てていたってことを表します。
The judgment on the fig tree is a picture of the judgment that would come against Israel and the temple just a few years later.
で、この数年後にイチジクの木が呪われたようにこの松の裁きがあったようにイスラエル、そしてこの宮にこの審判が下されます。
The second thing that this is a picture of is religion.
そして2つ目表すもの、このイチジクの木が、それは宗教を表します。
And when we say religion, we mean religion of works.
宗教っていうのはこの宗教のこの行いのことですね。
All right, now remember back in Genesis?
皆さん創世記覚えてますか?
God created the heavens and the earth.
神様が天と地を作られました。
And he made Adam and Eve.
そしてアダムとエバを作られました。
Adam and Eve sinned when they took the fruit of the forbidden tree.
アダムとエバが、この禁断の実を口にして、
I'm sorry, they had that, the tree that was forbidden, right?
食べてはならない木からその実を食べました。
And they ate it.
そして食べました。はい。
And suddenly they realized we're naked.
で、その実を食べた後に彼ら自身が裸であるということに気づきます。
And then we see this tree come in.
そしてこのイチジクの木が出てきますね。
Because they took fig leaves and sewed them together and put them on.
彼らは裸であるということに気づいたときにイチジクの木のこの葉を縫い合わせて、彼ら自身に身につけました。
It was an attempt of hiding their true state, their nakedness.
彼らのこの裸の状態っていうのを隠そうとしたしたんですね。
they tried to hide their nakedness and they ran away from God.
彼らのこの裸の状態っていうのをこのイチジクの葉で自分自身を、自分自身それを着て、そして神様から隠れようとしました。
And so those fig leaves become a picture of works, religion, trying to hide our sin.
なのでこのイチジクの木のこの葉っていうのはですね、この宗教的行い、またそれその宗教的行いによって自分自身の罪を隠すってことを表します。
Now in Jesus, those fig leaves are taken away because he has completely forgiven us.
キリストにあってその偽善の状態っていうのは取り去られました。
And the Bible says that faith in JesusIf we put our faith in Jesus, He clothes us in His righteousness.
聖書の中でイエス・キリストに信仰を置いたとき、私たちは、そのイエスの義を、身にまとったとあります。
So that judgment against the fig tree is also a picture of judgment against the religion of works, trying to hide ourselves from God, right? The judgment against the fig tree.
イチジクの木に審判が下されたっていうのは、
a judgment on religion.
なのでそれはこの宗教的行いに罰が下されたってことを表します。
It's a judgment on the attempt to try to hide from God what I really am.
自分の本当の状態っていうのを神様から隠そうとしていることを表すんですね。
Now the disciples again, they were so shocked.
弟子たちはその木が枯れているのを見て驚きました。
And in response, Jesus begins to teach them.
でそれに関してイエス様は彼らに教え始められます。
You could say that he begins to teach them how they can keep from becoming that withered tree.
その枯れた木にならないようにということをどのようにするかということを教えます。
How can we keep from becoming fruitless?
私たちも同じように実が実らない、実が結ばれないという状態から 状態をどのように逃れることができますか。
Jesus focuses on three things.
イエス様はある三つのことに焦点を置きます。
First, he says, he talks about faith.
まずはじめに信仰。
Then he talks about prayer.
そして祈りについて述べます。
Then he talks about forgiveness.
そして許しについて述べます。
Okay, now the first thing he says in verse 22, he says, have faith in God.
22節を見てください。まず神を信じなさい。
Oh my, have faith in God.
神に信頼を信仰を置きなさい。
Not in your works.
あなた自身の行いに信頼を置くのではありません。
Not in your religion.
あなた自身がどれほど宗教的であるか、そこに、信頼を置くのではありません。
But he says, have faith in God. That's the key. That's the first one.
まずはじめにイエス様が言われたことは、神を信じなさいです。
Then he says, okay, in verse 20, I lost my place.Grab a drink while I find it. All right. Verse 23, he says, Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes what he says will come to pass, it will be done for him.
23節。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。
24 Therefore I tell you whatever you ask in prayer believe that you have received it and it will be yours.
24節だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。
So he says the second thing is that if we want to bear fruit believe that God is going to answer our requests.
実を
結ぶ。I'm sorry. If we want to bear fruit,
実を結びたいのであれば、
believe that God is going to answer our requests.
神様が私たちの願いに応えてくださるということを信じなさい。
Because James says in chapter 1 that an unstable, someone who doubts the Lord is unstable in everything and can't receive anything from him.
ヤコブの箇所には、主を疑う者は主から何かを受け取ることができると思ってはならないとあるんですね。
So to believe that the Lord hears our prayers and is going to answer our prayers.
主が私たちの祈りを聞いてくださって、そして祈りに応えてくださるということを信じること。
Not only that, Jesus says, speak it out too.Speak to this mountain, not pray against this mountain, but speak to this mountain.
そしてその山に向かってで祈りじゃなくてその山に向かってこのように言えみたいな感じのことを言います。
Because when God reveals His will to you, you can speak it in faith as you follow Him.
神様が神様の御心を表したときに私たちはそれを口にすることができます。そして、
What's the third one?
Look at
that. I'm so sorry. I'm going long. So, but as you know, as the Lord reveals what He desires to do, as you pray,
神様がやってほしいことを神様が表し、そしてまた私たちがそれを祈る中で、
okay, if we just hide and say, okay, well, God's got to do it.
分かった分かった神様、だけど神様やってってそれを隠すのであれば、
that's not walking in faith.
それは信仰によって歩んでいるのではありません。
The things you learn as you spend time with the Lord.
神様と時間を過ごして学ぶ中で。
Those are meant to be lived out in your life.
それを生活の中で実践していく必要があります。
If there's something God says, I want you to move this by faith.
神様が信仰によってこれを行いなさい、これを動かしなさいって言うならば、
Because I'm going to move it, so you speak the word.
私が動かす、だからあなたは私が言ったことを口にしなさい。
We step out in faith by speaking that word.
私たちは信仰を持ってその言葉を発します。
So, faith.Praying in faith means one, not doubting God.
信仰によって祈るというのは神を疑わないってことです。
But then also taking action after He's revealed His will to us.
そして神様が神様の御心を表したときにそれを行動に移す。
But verse 25 then has number 3, which is the one that's like, huh? Why are we talking about this?
Verse 25, 25節。でなんでイエス様は突然こういうことを言うんだろうと思ったり個人的にします。
He says whenever you stand praying forgive if you have anything against anyone forgive them so that the Father in heaven may forgive you as well.
25節を見てください。また立って祈っているとき誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。
Unforgiveness in our hearts will keep us from bearing fruit.
私たちの心に許さない心があるとき、それは実が実ることを妨げてしまいます。
The Bible says that bitterness will destroy things.
聖書の中で苦味があるのは、苦味は物事を滅ぼすとあります。
It'll destroy lives.
それは生活をダメにしてしまいます。
And so when we harbor bitterness and we don't forgive people,
もし私たちが人に対してこの恨み事を持ち続けたり苦みを持っているならば、それをし続けるというのは自分自身を実が実らない状態にしてしまうということなんですね。
And so Jesus says, make sure that when you pray, make sure first that you forgive anyone that you're mad at.
あなた方が祈るとき覚えていなさい。もし心の中で誰かに対して恨み事があるならば、そのそれを放置してはならない。ちゃんと許してやりなさいと言います。
Does that mean I gotta go and find that person and go say I forgive you?
ということはつまり、その恨んでるところ、恨んでる人のところに行って私あなたを許すって言いにわざわざ行くってことですか？
Forgiveness begins in the heart.
そうじゃないですよね。許すことっていうのはまず心から始まりますよね。
And so as you spend time with the Lord, if there's someone that you're angry with,
神様と時間を過ごす中で、あなたがもし、人に対して怒りを持っているならば、もしくは人によって傷つけられて、それをその思いを握りしめているのであれば、
You take a moment and you pray, Lord, I forgive this person right now in your strength. I forgive them.
時間を持ってですね、神様と、神様あなたに会ってこの人を許しますという時を持ってください。
That's where Jesus leads us to.
主がイエス様がそのように導いているんです。
Now this, it's so interesting, this flow that he gives us.
この箇所に書かれているこの段階っていうんですかね、それがすごく興味深いですね。
Okay, put our faith in God alone.
まずはじめに神に信頼を置くこと。
When we pray, pray in faith,
そして祈るとき神様がその祈り聞いてくださっていると信じること。
And then live that faith out, believing that he's going to do what he'sWhat we've asked.
そして神様がその祈り に答えてくださる。そして神様に語られたことに、行動に移す。
And then within that, then make sure that we are forgiving.
その中で人に対して恨み事があるならば、それを許すように。
Oh man, let's see. You know, whenever we talk about, you know, if you ask, then God will give it to you. That brings up all kinds of warning signs in our minds. Okay.Whenever we talk about, you know, hey, just pray, God will answer your prayer.
神様に祈りなさい。そして神様があなたの祈りに答えてくださるよって聞きますよね。
It should bring up warning signs, first of all.
それを聞いた時にまず警告しなければなりません。
Because I still haven't gotten the BMW I prayed for a long time ago.
私は何年かも BMW をくださいって祈ったのに関わらず手に入れたことがありません。
But let me just give you a few quick Bible verses to kind of supplement this, okay?
それを補う箇所を皆さんにお伝えしていきたいと思います。
First of all, we have John, 1 John 5, 14
through 15. 第1ヨハネ5章の14節から15節。
Where it says, and this is the confidence that we have. Let me find it real quick. And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of him.
第1ヨハネ5章の14節から15節。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。
So if we know that something is God's will, we can pray with total assuranceHe's going to answer our prayers.
それが神様の御心であるってことをに関して確信しているならば、神様がそのものを必ず与えてくださると私たちは信じることができます。
But how do we know what God's will is?
では神様の御心かそうでないのかってどうやって、知ることができますか？
John 15, 7 through 8
ヨハネ15章の7節から8節にこうあります。
If Jesus says, if you abide in me,And my words abide in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you. For by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples.
あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。
So the Lord desires for us to receive what we ask in prayer.
なので、神様は私たちが祈りによって主に求めたことを受け取るようにと願っているんですね。
And we're told that if we are abiding in Jesus,
私たちがキリストにとどまっているなら、
and if his word is abiding in us,
そして主の言葉が私たちのうちにとどまっているなら、
that we're going to receive whatever we ask.
私たちは、求めたものを手に、受け取ることができます。
Because if we're abiding in Jesus and his word's abiding in us,
私たちが主にとどまっていて、主の御言葉が私たちのうちにとどまっているなら、
that means that we will know what his will is.
ということは、つまり主にとどまっているなら、私たちは私の御心が何であるかということが明確になっていきます。
But it also connects with verse 12 here.
Verse 12, 12
Where Jesus says, This is my commandment, or you could say, This is my word to you, that you love one another as I have loved you.
ヨハネ15章の12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
Wow, suddenly we realize that, you know what, we can tell what God's will is based on love.
神様の御心かそうではないのか、愛を中心にする中でそれが明確になっていきます。
Maybe that's why Jesus says forgive.
だからこそイエス様は許しなさいってことを述べたのではないかと思います。
In fact, one more.
もう一つ。
Okay? Galatians 5:6 says, For in Christ neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but, and this is the key, but only faithWorking through love.
ガラテヤ5章の6節、キリストイエスにあって大事なのは、割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのです。
We often think about faith and okay, I just gotta pray in faith and I gotta ask in faith.
私たちは信仰って聞くと、ああいう信仰を持って祈らなきゃって思ったりします。
But faith without love doesn't have the power.
しかし、愛のない信仰っていうのは力がないんですね。
In fact, without love, it's just noise.
愛がないのであれば、ただのうるさいシンバルと同じです。
And so when we go back to Mark and we see what Jesus is saying,
マルコの福音書に戻りを、そしてイエス様が言っていることを見ると、
He's telling us, of course, to pray in faith and believe that we'll receive our requests.
Pray in faith.信仰を持って祈り、そしてそれに主が答えてくださるということを信じる。
But that faith needs to be tied in with love.
しかし、その信仰っていうのは愛につながっていなければならないんですね。
Where's the love when I'm talking to the Lord?
主に対して話しているとき、愛はどこにあるでしょうか?
Love is shown through forgiveness when we pray.
祈りを捧げるとき、許すことによって愛というのが表されています。
And so it's so important for us to be forgiving one another, forgiving anyone that we have something against when we pray to the Lord.
なので、主に祈りを捧げているとき、私たちはもし人に対して何らか この怒りを持っているならば、それを許していく必要があるんですね。
A life of faith is a life of forgiveness.
信仰生活っていうのは、信仰生活っていうのは許しを与える生活です。
Just as it's a life of love,
愛の生活と同じです。
It's a life of forgiveness.
許す生活。
And it begins, of course, with Jesus dying on the cross to forgive our sins.
まずはじめにイエス様が私たちの罪のために死んでくださいました。
In turn, we then forgive others.
そして私たちも同じように人々に許しを施すものとなっていきます。
That's the life we're called toward.
そのように生きるようにと私たちは召しをいただいているんですね。
Now, let's finish up. You know, God is very glorified when we bear fruit in our lives.
私たちが実を結ばせているとき、神様は栄光を受けます。
He doesn't want us to be a fruitless tree.
神様は私たちが実を結ばない、実を結ばない 木になることを望んでいません。
Or a junk drawer temple.
ガラクタの引き出しのような宮になることを望んでいません。
But he wants us to be fruitful.
神様が望んでいること、それは私たちが実を結ぶものとなるようにです。
Again, Jesus said, Put your faith in God.
イエス様は神を信じなさい、神に信仰を置きなさいと言われます。
Not in yourself.
あなた自身に信頼を置くのではありません。
Believe that God's going to answer your prayers.
神様があなたの祈りに答えてくださる、そのことを信じなさい。
And then live a life of forgiveness.
そして、 許しを与える生活をしていきなさい。
Those are his words to tell us how we cannot become like that withered fig tree.
それをすることによって実を結ぶことができない、木にならないようになります。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much.
神様、感謝します。
Thank you that your Lord, you desire for us to bear fruit and
あなたは私たちが実を結ぶようにと。と願っておられます。
And that you even equip us to bear fruit.
そしてあなたが私たちが実を結ぶようにと、育ててくださいます。
So we pray, Lord, today that you would lead us in our personal lives and our walks with you.
神様どうかここに集っている一人一人の神様あなたとの歩みを、導いてください。
If we are hiding a junk drawer in our lives, Lord, we pray that you would lead us to confess that, to confess those things to you.
もし私たちが生活の中で何らかの罪、このガラクタを隠し続けているのであれば、私たちがあなたの御前に行き、それらを悔い改めるものとしてください。
Lord, forgive us of our sins.
私たちの罪を許してください。
We pray, Lord, that you'd help each one of us as we walk with you to trust you.
あなたと歩み、そしてまた、あなたを、信頼し続けることができますように助けてください。
Lord, lead us to walk by faith each day.
信仰を持って日々、歩むことができますように助けてください。
And we do pray that you would, Lord, help us, strengthen us that we can walk in forgiveness.
そして私たちが許しを施す、ことができますように日々助けてください。
Thank you so much for your grace.
主あなたの恵みに感謝します。
We pray that you'd bless the rest of this day.
引き続きこの一日を祝福してください。
Bless our fellowship today, Lord.
また交わりの時も祝福してください。
And Father, please continue to build us up.
そして主よあなたが引き続き私たちを築き上げてください。
Praise in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
アーメン。